香りライディオ8分の6特別編最終回
最終回
最終回、はい、最終回この3回は京都よりいやむしろインドを経由して、こちらにやってこられました特別ゲスト藤沢氏を、お迎えして放送しておりました、はい特別編、香りラジオ8分の6、はい藤沢氏、もう、バスが出るとか飛行機が出るとか
ですね、もうそろそろ、帰る時間になってきましたねインドに
ですね、もうすぐフェリーが出るんですね。
そうですね、タコフェリーで
、途中食事は釣りで。
そうですね、まあ釣りながらちょっとねこうインドのスパイスを混ぜたりして、
なるほど、まあ、カレー粉は偉大ですからね、
シーフードカレーでなんとか乗り切ろうと、
はい、というわけで、最終回、いやむしろ最終回、お相手は私、長と
藤沢と
マッチョです。
お送りいたします。
はい、
されと、最終回、テーマは、まあ、動物ということで、まあ、あまりにも幅が広いので少しずつこう、まあ、締めて小さくしてやっていこうと思うんですけれども、はい、今年は何年ですか。
今年は鳥年ですね。
チキン、
はい、チキン、
はい、アイムチキン
チキンジュルリと
ジュルリ、むしろこのチキンやろうと
このチキンヘッドもちょっと怒りますよ、
このチキンヘッドめと言わんばかりで、まあ、鳥といえばやはり何でしょうかね、鳥頭
すぐ忘れるやつ
ですね、散歩歩けば忘れてしまう、うん、鳥頭ですよね。あと、まあ、鳥にちなんだ言葉では何でしょうかね、鳩が豆鉄砲を食らったような、
はいはいはい、
よく言いますよね。果たして鳩が豆鉄砲を食らうのか、
びっくりですね、
この食らうはどっちなんでしょうかね。多分その鉄砲に撃たれたのが食らうなのか、もしくは普通に豆鉄砲のこの飛び出た豆弾丸をこうパクッとこう、
あの天地を食らうの食らうですね、
そうそう、あのマシュマロキャッチをしたかのごとくに食らったのか、どっちでしょうかね。口辺がつくとつかないかで大違いですよ、これは。
難しいですね、
打たれた方っぽいけどな、
まあ、これはまああっけに取られている様子とかそういうことですね。
そうですね、
あの私の友人であの鳩が豆鉄砲を撃ったのようなとかいう表現をしてもらいますけどねマシンガン作戦でドドドドドドドドドドドドドド
ドそれでちょっとすごそうですけどね、
平和の象徴ハトが、マシンガンで一層大作戦ですよ。
ハトといえば広島でなんかあの資料館の前で糞だらけになってるっていうイメージしかないんですけど、
あのその糞を踏まねば、
ああそうですね、あと富山駅にのホームにハトがいるんですよ結構。
そうなんですか、
はいはいはい、普通のハトです、あの白くないやつ、まあ、気になる方は富山駅で、停車してみてください。
わかりました。
東京も確か上野秋葉原あたりはなんかハトよけネットみたいなものがありましたね。
ほうほうほうほう、
もうなんかそれほどもうハトが
バッサバッサと
捕
獲されていくわけですね。とわみですね、とわみ
とわみですよ、
とわみですよ、といた一枚下は地獄、とわみなわけですよ。なるほど。あとはまあ動物といえば、まあ、動物園なんかには行かれたことはあるでしょう。
当然子供の時はよく行きましたね。
何見たの覚えてます？
そうですね、動物園といえば、まあ、やはりキリン、
キリン、
ゴリラ、
ゴリラ、
そしてまあペンギン、
ペンギン
ですね、
はい、
いや俺はまあ上野動物園に行ったこともあるんで一応パンダとか、
あ、はいはいはい、
あとはまあ近くにあの古城公園の中に具体的でローカルだけど、まあ、あのクジャクが飼ってあって、
はいはいはい、
羽開かないかな、クジャク
のクジャクですね、
まあ、羽開かないかなってじーっと見てて、開かないんでやんのっていうことありましたけどね。
あの羽開くのは求愛ですか？
あれはなんか求愛のダンスみたいな時に、うん、
なるほど。
だからめったに開かないんですけど ね、
これはもう言うたら勝負服みたいなもんですから、
ね、逆にこっち向けて開いてたら問題なんですよね、つまり
ある種そうですよね、
こっちに求愛されてるということはちょっと、いやそれは困るからと、こうちょっとついお友達から始めましょうみたいな感じでね、
それさえなければいいお友達で入れたのに的な感じですよね
漠然と付き合ってきたけど今告白されてさあどうするかという、
これはもうやはり男の見せ所ですよね。
男らしく受けるか断るか、
はい、乗るかそるか、
うやむやのまま済ますか、
乗るかそるか、それが問題やと言わんばかりに。なるほどですね。私は実は言うと動物園の思い出はほとんどなくてですね、うん、水族館は結構行ったことあるんですよね。あ、一番最近行ったのは、と大阪のあれは海遊館
ですね、
うん、あのご多分に漏れずユニバーサル・スタジオ・ジャパンのついでに行きました。大体皆さん同じ顔でしたね。 多分この人あれこの人ターミネーター3でいたようなっていう人が海遊館にもいました。
あ、はい、ツアーですね
多分そうだと思います。うちはあのジンベエザメのジンちゃんでしたっけ。
いや名前まではちょっと
なんか名前ついてるんですよ。あんまりな名前があ
んまりな名前
ちょっとそれ存在なみたいな名前ついてましたね。
あジンちゃんとかベイちゃんとかそういうタイプの
ちょっとすごかったですねあれは。あのわあものすごく大きい水槽がみたいな感じで、
はいはい、
水槽もさることながら、そのジンベエザメ、じゃあジンちゃんかっこかり
ジンちゃんかっこかり、
ちょうどなんかあの飼育員が餌をあげる時間帯ちょうど昼過ぎぐらいに行ってたのでその餌やりショーが見れたんですけどね、うん、いやもう大飯ぐらいでしたよ。
ほう、
カパーとこう食べましたね。でやっぱ心配になるのはこいつこっそり他の魚食ってんじゃねえのかとか思うんですけどね。
結構そういうのありそうですけどね。なんかちょっとした間違いで、
よくあることですからね。
隣の柵がちょっと開いたらもう気がついたら食べてましたみたいなことに、
マグロが1匹少なかったみたいな、
俺が食べたかったのにみたいな、
そりゃそうですよ。
なんか水槽の底が汚れてるみたいな、
ありそうですね。どうもあの確認したわけじゃないんですけども、そのあのお互いがその刺激し合わな、し合わないような種類の、生物を、まあ、同じ水槽に入れていると
でしょうね。
そのもう天敵同士入れたらね、カブトやマングスじゃないんですから。
もう対戦見れるっていうのもまた問題です
ね。それはそれでね、あの海の中の大海戦まさに。
それこそ濁った水槽が見られますよ。
これはなかなか貴重ですよね。でもそれが自然の姿ですよね。
まあ
弱肉強食。というわけでまあ海遊館、まあそこはもう、それこそなんかオットセイみたいなのもいましたし、あとは何ですか？普通の魚屋に並んでるような魚ですとか。
ああいう魚屋さんに並んでるようなお魚はやっぱりこう。観光客の人とかも見て美味しそうやなとか思ったりするんでしょうかね。
するんですかね。僕はクジラ見るとうまそうと思うタイプですけどね。
あ、例えばさっき出てきたジンベエザメとかも、まあ、言ってしまえばフカヒレじゃないですか。
ああ、
お肌ツヤツヤですよ、
コラーゲンたっぷり。
もう女性方はよだれを溢れるよだれをね、こう止めるのに必死でいるんじゃないか
と。そうですね。あとは、お年寄りの方はこう関節の痛みに、勧誘が効くわけですよ。なるほど。
思わずこう職員さんにあれいくらですかって聞いてみたりね。
なるほど。あの水族館の、食堂で刺身定食を食べてみたり、
水族館の食堂にやっぱりお魚とかあるんですかね。
アジのフライとかまずいんじゃないですかね。
ちょっとなんかいろいろ問題ありそうな、
これいつ上がったのだみたいな感じで、
てかどこの魚やと、
全くこれリサイクル法に引っかかるんじゃないかと思うんですけどね。
こういけすやと思ったら実はっていうのがね。
あれは巨大イケスなわけですね。
まあ、イケスみたいなもんですもんね。
まあ、確かに、まあその、まあ、飼育員が、板前さんみたいな
ですね。
ですね。
まあ、近いことをやってますから、
やってますからね。なるほどなるほど。というわけで、まあ動物園ではないんですけども、あと私はあのこれものすごく記憶が曖昧なんですけど、ワニ園に行ったことがあるんですね。
ワニ園ですか。
はい、ただ名前が出てこないのはちょっと辛いんですけども、有名なのはあれですね、バナナワニ園ですよね、
ああ関東の方にあるやつですね。
ですよね、別に決してあれはあのバナナワニという種類のワニがいるわけではない
、私以前あの間違えてた時がありまして、あのちょうど赤塚不二夫先生の漫画に、うなぎ犬
いましたね。
がいました。
あれでしょ、あの引退した無双山に変わっている
まあそうなんですけど、まあそれのうなぎ犬とバナナワニってなんか知らないけど語呂が似ているということで、
そうですね、うなぎ犬
バナナワニ、
マクワウリ、
マクワウリ
似てますよね。
まあ5文字やったらなんていうような気もしますけど、それでバナナワニいるんじゃねえかと。
なるほど。
思いまして、
あのフィリピンあたりに
接続して、なんかちょっとこうバナナとワニのいいとこ取りみたいな感じでね。
なるほど。何でしょうかね、バナナはまあ、すぐエネルギーに変わり、
エネルギーに変わり、ちょっと甘くて美味しく、ワニは強くて泳げて
バックの皮にも最高と。
でまとめると、まあ黄色くて美味しくて強いものですか、
バナナワニ。
黄色くなくてもまあせめて茶色とか、
茶色とかちょっとこうね、腐りかけとか美味しさがちょっと外の肌の色で分かるような感じで、
なるほどなるほどなるほど。でも決してそういうわけではない、
そういうわけではなく、
なるほど、まあ多分私が言ったのもそのワニ園ではないことは確かなんですけど、
ね、はい、
まあ、正直もうワニがうじゃうじゃいましてね、なんか積み重なってるような感じでいるんですよね。こいつらやる気ねえんじゃないのかと思っていましたね。
一応そのワニ園はアマゾンみたいなとこをイメージされて、
なんかその
作ってる感じ。
いやーなんか鉄柵がぐるりと張り巡らされていて、でまあその何種類かワニの種類があって、なんとかワニなんとかワニなんとかワニみたいな感じになってるんですけど、素人目にはほとんど分からずワニもあまりやる気がなく、多分死んだらこれ、まあ、バックになるのかなとかね、そんなこと思ったり思わなかったりしてたわけですけども、そうですね、まあ動物園ですと、まあ、今はもう移転してなくなっちゃった石川動物園になるものが、とか山の上にあったような気がするんですけど、
はいはいはい、
小学校の遠足で泊まりがけて行ったのかな、確かラッコが売り物だったような気がするんですけど、
ね、ああいいじゃないですか、
の腹の上でカンカンカンカン、ラッコなんですけどね、私もその時からもひねくれてましてね、なんかゲーセンに入り浸ってて全然動物見た覚えがないんですよね、
ラッコすら見ないと、
もったいないことしましたね、まあ、ちなみにラッコはあれ確かなんかあの保護動物かなんかですよね、毛皮が売れるとかで乱獲されて、
そうですね、
なんかどうも人懐っこいためにこう人がおる中でもこう浮き上がってこうコンコン垂れてしまうと、それは狙われますよね、
それは狙われる、うん、っていうかもうええ的ですよ
ね、人懐っこいっていうのはもうイコールバカですからね、
警戒心がないというか、
はい、で、もう今やもう動物園のこれはもうヒーローですかね、元ヒーローですかね、
今はどういう動物が人気あるんでしょうかね、
パンダですか、
パンダ、アザラシもまたタマちゃんみたいな感じで、
今はちょっと時期は遅いかもしれないけどレッサーパンダ、
はいはいはい、あの直立二足歩行ではないでしょうけどね、あれはね、
はい、
ただあれあの餌が欲しくてこうちょっと高い位置に餌があったとかそんな感じのような気もしないでもないですが、
まあ、ラッコはラッコで人気があるんでしょうけど、やっぱりなかなか見ませんよねラッコっていうのは、
動物園ですからね、というわけで、動物園といえばあとはそうですね、動物園ではないんですけども、私は一度あのいや何ですかね、猿山っていうんですかね、
はいはいはい、
とか九州に、大分県、
大分ですね、
ですよね、うん、そうそう、一度あの高校の時にあの全国大会で、九州遠征に行った時に、まあ、その遊びに行ったことがあるんですけども、
うん、
これがまたやっぱ猿ですね、
あ、
やんちゃ坊主ですよ奴らは。
ああ。
まずその猿園の中に基本的にはまあ食べ物の屋さんらしきものは必ずこう中で食ってくれ的な感じですね。
あ、
これイコールこれ猿が奪っていくことをまあ予想されるわけですよ。
奪
いますね。はい。子供が風船取られたり、帽子を取られたり。
いたずらというか日光猿運だね、有名なあの日光のところも、よく食べ物とか、あとまあ持ち物ですか、いろんな、
バックですね、
奪われるって言いますからね、
まあ猿ですからね、まあ正直都会に猿一匹逃げただけでも大パニックですからね、
そうですね、
連日連夜、ワイドショーが押しかけ
捕獲するまで大体追いかけるんですけど、そう最近私のあの実家の方にも、猿が現れまして、
ついに猿が現れた、
しかも猿の群れ、
群れが現れ
た、
もう ABCDE
ABCDE、猿が現れた、ABCDE、
ドラクエ、
コマンドみたいな感じでね、
逃げる、
そう、いやいや、今回ちょっと実家なので、逃げるわけにもいかない、戦うしかないんですけど、
なるほど、
現れたはいいんですけど、相手は自分のいる場所に、だからあの地面に降りてこなくて、
なるほど、
大体屋根の上とか、
空中殺
砲、空から攻撃を仕掛けてくるんです、やつらは。
ルチャリブレ的な感じ
ですね、ルチャリブレ、
メキシコ系ですね、プロレスというところの。
もう気がついたら裏カンラの仕掛けられたり
という
ぐらいの勢いなわけですけど、
まあやつは基本的に全てラ・ケプラダですからね、
でこちらからはいろいろできないのに、あちらからはまあいたずらし放題、
もうやり放題ですね、
で、警察に言ってもいやいやいや無理ですよみたいな感じで、
まあ、猿やから
対応してくれない、テレビ来るも大変なことになっております、で終わって、もうあとはもう全然音沙汰なしですね。
そうでしょうね、まあ村の作物を荒らされたとか、
そう大変なことになってるんだったらテレビの力で助けてくれたらいいようなもんなんですけど、
まあ
なかなかね、
そうですね、タワネギ畑が全壊した、
そうそうそうそう、
話ですとか、
こう全開はしてもやっぱりこう助けてはなかなかくれないということで、うん、自力でまあなんとかするしかないわけですけど、じゃあどうすれば猿に勝てるのかと考えたところ、まあ屋根の上にいるわけですから、
ええ、
まあ棒か飛び道具、
飛び道具
どちらかしかないわけで、
うん、なるほどなるほど。
そこで考えたのが、まあ、エアガン。
エアガンか。
なるほど。
ちょっとお店行って見てきたんですけどね、エアガンというのが大体1万円ぐらいしまして、1万円以上ですか、
はい。
高くてなかなか手が出ないので、今のところまだ手を出していないんですけど、
はい、
果たして勝ったはいいが、効かなかったらどうしようと。
まあ、毛、ふさふさですからね、
そうなんですよ。割と人に当てたら痛がりますよね。うん、これ、中学生の時とか、エアガン、私の、中学校の頃まあ大体流行ってたんですけど、当てたり当てられたりというのがよくありまして、
うんうん、わかります。こう BB 弾型のあざができたりできなかったり、
うん、そうなんですね、すっごくあれ痛いんですが、猿に効くのかなと。
まあ、確かにでもまあ全身毛皮着てるみたいなもんですからね。
そうですね、
意外と効かないんじゃないかって気がしますけどね。
肉弾戦よりはまあ効率いいと思うんですけど、例えばまあ猿と格闘してこう揉み合いになった場合、こっちはほら猿に傷つけられたら病院に行かなくてはならない。
そうね、
病院に行くイコール金がかかるので、まあ、負けじゃない
です
か。
負けですよ。
つまり、
まあ、言うたら病院送りですからね。
全ての攻撃をかわしつつ猿にダメージを与えるという。
しかも決定的な。
もう空手とかでも完全に一本ですよ。一本勝ちじゃないと。
なるほど。
当たらずに。
まあ、ここでまあどう対策を取るかですね。
これはなかなか大変で。
まあ、朝4つ、暮れ4つとか。朝4つ、暮れ3つとか、そういうふうにこうなんか餌をごまかして、
はいはい、
餌先のことでごまかすというなんか中国の有名な個人がありましたが、その作戦はどうですかね。超三星ですよ。
罠でも仕掛けたいところなんですけどね。
まあ、猿知恵という言葉がありますが、
うん、
猿も割と頭がいいんで、
うん、
罠も見破られちゃうんじゃないかなと。
なるほど、まあ、猿も木から木へという言葉がありますが、スムーズに渡っていくんですよね。
電線とかも猿渡るんですね。
観念しちゃうもんですかね。
どうなんですか。
感電は、まあ、その電線渡ってるところを見てるので感電はしてないみたい
です。意外と猿もあの電話線を選んで
ちゃんとこう感電しない電話線を知ってるんですよ多分。
いやなるほど。まあ猿の被害は、まあ、おそらく食物が少なくなる秋冬にかけてですか。
そうですね、秋冬、
保健所は麻酔銃を打つしかないんでしょうかね。
いやいや、まあその麻酔銃の期待もしてるんですけどね。
だいぶ具体的になってしまって恐縮ではありますが、
まあ、秋冬になると今度はクマとか出てきますからね。
出ましたね。去年はクマフィーバーでしたね。
特に北陸地方は、
いや大フィーバーでしたよ。いや、ね、あの某高校には校舎内にクマが入り込んできて生徒が大パニックに陥ったという。
大パニック、
実はその僕私昔勤めていたことがありましてね、
は
あ、なぜ自分が勤めていた時に出てくれなかったんだと。
熊殺しの名誉を得るチャンス、
これは大チャンスでしたね。しかもどうやら相手は子熊やったらしく、
あ、
勝てるかもしれませんね。
翔さんありですよ、子熊ごときにそんな腹すかしてるようなやつらに負けてたまるかと。非常に惜しかったですね。まあ、ちなみにそのおかげでその高校は一躍一時的に日本で有名になりましたから、ね、どうもなんかホームページにヒットが2000件もあったらしく、
お
1日で
熊の出る高校ですからね、
これなかなかありませんよ。地域の特色を生かした教育は、これで可能なわけですよ。
熊が見れます、
熊枯れます。熊鍋
こうだから言うたら生徒募集のページとかに、腕に自信のある人求むみたいな感じで、
当然求むの無はカタカナですよ、あ、じゃあ文化祭は熊鍋パーティーとかだ。
そうですね、倒した熊を、
3年生主催による
3年生の腕自慢たちが熊を狩り、
はい、
それで後輩たちに振る舞い鍋を、
お
すごい温まる話じゃないですか、
身も心も体から温まる話ですね、なるほど。さあというわけで、猿対策ですが、
はい、
どうしましょうか。一応祖先ですからね、
我々のまあ祖先でもあることですし、ちょっとこういろいろね敬意のようなものは払いたいんですが、そういうわけにももういかんということで、
なるほど、まあ、農家の方々は困っておりますからね。
そうですよ、
おまんまの食い上げやと。
大体玉ねぎとか外にあの吊るしておいたりするわけですけど、あれがまあ大体取られているので、カレーを作るときにすごく困るんですね。
あ、それは。
いや、前やったんですよ。
それは10代
で。カレー作ろうとして玉ねぎだけがなかったんですよ。
人参ぐらいならなんとかなりますけどね。肉とかぐらいなら。
人参なら前なくてもいいんですけど、まさか玉ねぎ。
これは致命傷ですね。
これはカレー結局作りませんでしたから
ね。画料転生を書くとはこのことですよ。
といってなんか他に思いつく料理があるわけでなし、結局じゃがいもはふかして、人参もふかして、ふかしただけのなんか変な食べ物作りましたけど、
それはちょっと家庭内不和も起こりますね、猿のせいで。
猿のせいでもうなんかこう家族の絆が壊れていくというのも嫌なので、なんとか対策したいところなんですが、
実写版サルゲッチュで、
サルゲッチ
ュ、捕獲大作戦ですね。
網で、
網で、網ですか、網で、
捕まえたらジャンガジャンガジャンガ、
そうですよ。あとはガッツ石松さんが出てきてくるんですよ。
ガッツ石松あたりにこう対決させたら勝てますかね。
いや1対1だったら柔道の野村さんあたりを、ダメですかね、
踏んでも勝てそうですね。
踏むとほら絶対奇数を受けるじゃないですか。
あ、
できるだけだから空手とかそういう立ち技がいいんですよ。
立ち技ね。
できれば足使うキックボクシングあたりにやってもらうのが、蹴りの強い人ですね。
ムエタイ選手とか呼んでこないと。
ムエタイ選手、
じゃあ、山本キッドとか
とかそういうあたり、
マサトあたりを、
マサトあたりにちょっとお願いして、
ぜひ京都に、
京都に、
こちら一大キャンペーンを張るべきですね。
一大キャンペーン、
K1マックス強大会とかやってる場合じゃありませんよ。
まあ来年あたりはもうそうですね、山本キッド、マサトはもう熊殺しならぬ猿殺し、
猿殺しと、なんか罰が当たりそうな勢いですけど、ね、
なんかちょっとあんまり面白くないですけど、こう熊殺しすごいんですけどね、
猿殺しはなんかちょっと弱い者いじめの匂いがしますね。
いじめてるんちゃうかなみたいな感じで、
は
い、
さあでは、動物の話、盛り上がったところで、そろそろ曲へ行きたいと思います。今日の曲はアニメソングですか。
そんな感じですね。
懐かしい世代ですかね、僕らの時はね。
そうですね、
そうですね。では聴いていただきましょう。マクロスセブンのーテーマで、セブンスムーン、
B 面8分の6。
この番組ではリスナーの皆様から忌憚のないご意見ご感想などを募集しております。メールアドレスは b@radio.org まで、お待ちしております。
この番組は M ステーションの制作でお送りしています。
さあそれでは続きまして新しいコーナーですね、2005年下半期を大予想。
大予想、
はい。ちなみにこの収録は8月7日の深夜に行われております。
はい。
さっきも眠る牛蜜時ですが、
牛蜜時に、
さあでは大胆にも、2005年を占ってしまおうと、いうコーナーですが、
はい、
いやここはやはりあれですね、まさか愛地球博であ
んなことがあるとはね、
まさかマンモスがね、
とても口に出しては言えないようなことになっちゃいましたね。
ありましたね。まさか回答される、
いや
あとなんですか、日立館ですか。
日立館も大変でしたよ ね、
そう
ね、
まさか足もが殴り込め
もう今年の地球博はもう本当にすごかったですね。
そうですね、日立はリアル不思議発見で、東芝は、実写版サザエさん、あとは何でしょうかね、パナソニックはデジカメが今もうすぐ売れてますからね。
デジカメ
ルミックスでしたっけ、何でしたっけ。
そうですね、
はい、一度私は電気が触ったことがありますが、よかったですよ。もうどんだけブレてもブレない、
ブレてもブレない、
はい、手ブレ防止の
強力ですね。
ですね、あれはかなりのポテンシャルでしたね。
そうですね、まあ一昔前だったらブレンビーって名前がついてると思うんですけどね。
ああブレンビー、例えばうっちゃんなんちゃんが CM してましたよね。
鈴木保奈美とラッキー池田の印象が非常に強いんですけど、個人的には。
なるほど。なんか深夜の、
土曜11時半のパナソニック枠ですか。
ああそうです、そうです。
あそこの印象が、
今や伝説となった、あそこですけども。なるほど。
なんかトヨタ館で自動演奏するロボットみたいのがいたんで、
トランペットを吹くのでしたっけ、
あれも暴走して、
いやまさかね、指揮者の首を絞めたというわけで、エコロジー、愛と地球とエコロジーをテーマにした愛地球博、
もう大変でしたよね。
いやなんつってもね、こう弁当持ち込み禁止。
そうですね、
なんか一時期苦情が来て小泉純一郎が一言物申したらしいですけどね。
その一言で変わるというのもどうかと思うんですけどね。
全くね、及び腰ですよね、愛知球博。さああとは何ですか、プロ野球、
プロ野球
日本シリーズ、いやまさか楽天、ああ楽天が
いや
まさか来シーズンね、村田兆治が復帰するとはね思いませんでしたよ。
本当に、
まだまだあの人も50歳過ぎて140球投げますからね。その辺の高校生の範囲ですよ。
まあ
巨人、大砲、卵焼きという言葉がありましたが今なんですかね、巨人、楽天、春うららですかね。
春うららもね、
いや
引退ですけどね、
ま まさか最後の最後でね、有馬記念。いやー、本当驚くことばっかりの2005年ですけどもですね。じゃあ日本シリーズを予想してみますか。
日本シリーズですか、まさかね、あんなことになってると思いませんでしたよ。
まさか、パリーグのねプレーオフに4チームが入ってくるとはね。
いやいやいやいやいや、まさかですよね。いや本当にもうまさか阪神タイガースが
ねえ、あんなことになるとはね。
それは星野監督もね、
星野さん出てくるんですか。
出てきますよ、来年あたり。いやいやいやいや、あとはまあね、ジャイアンツもね、まさか監督が変わろうとはね、これ本当にありそうだ、怖いですよね。これありそうだ、怖いですよね。
本当にありそうなんですけど、
やめときましょう。はいはいはい。まああとは、まあそうですね、サンタクロースがあんなことになろうとは。
いや、青いんですか。
いやそりゃそうですよ。まさかね、あのコアコーラが、
あ、スポンサーから降りたんです
ね。降りちゃったんですよ。ペプシになっちゃいました。
青ということはペプシから、
なっちゃいましたね。
すごいですね、
大変なことになりましたね。
これはもう世界中が
ペプシ色に、
大騒ぎですよ。
青一色、
ですよ。もうペプシマンももうあれですよ、仕事なくなっちゃいましたからね。失業ですよ、失業。
ペプシマンも真っ青みたいな。
真っ青ですよ。
ペプシマンが真っ赤になるという方向もあるかもしれませんよ。
なるほど。
いつの間にかコカコーラに買収されたり。
なるほど。あ、コカコーラなのにペプシマン。
いや、ペプシマンなのにコカコーラ。
コカコーラが。そうかそうかそうか。
いやいや、サンタクロースなのにペプシマン。
ペプシ、ペプシ色、青色で。
ペプシ色で。
なるほど。
じゃあコカコーラはスパイダーマンあたりでダメですかね。
いやでも色結構近いですからね。
色的に
いけますよね。
赤いですからね。あそこにもう少し白を混ぜれば、まあ、そこはあの雲の糸ってことで、自分でいけそうですね。なるほど。さああとは何でしょうか。郵政民営化も。
郵政民営化もね。
まさかあんなところから横やりが。
土壇場でああなるとは誰も思いませんよね。
でしたよね。さあとはまあ世界にちょっと目を向けますか。
ほう。
ですね。まあ世界陸上水泳などなどありましたけども
。ありましたね。
いやまさかプールに水がない。いやいやいやいやいや。
それはすごいですよね。
そうです
よ。あれはすごかったですよ。
まあ世界陸上に落とし穴疑惑があったりとか。
あれで失格になったとかならなかったとか、
なんかあのハードルが一段高かったとかそんな感じですよね。そんなことがあったりなかったりしたわけですけども、さあ2005年一番の大予想では一人ずつ、これは大予想ですので当たらずとも遠からず的なところを予想しながら、
的なところですか、
やってみましょうか。
うん、まあ予想っていうぐらいですからね、
まあ、僕としてはまさかね鈴木宗男が、いやー見事なまでに、というのを私は一つ予想したいと思いますが、どうでしょうかね。それはもうあの松山千春の強力なバックを得て北海道出身ですからね。はい、
うん、まあそうですね。まさかあけぼのが、
あけぼのですか、来ましたね。
まさかあんなことにな
ろうとはですか、
もうすごいですよあれは。
もともと横綱ですからね、ポテンシャルはかなり高いものを持っているはずなんですけども、まあ、そこに輪をかけて、いまいちこう K1 で伸び悩んでいた曙ですが、
ということになるんですよね。
いやまさかジェロム・レバンナを倒すとはね、いやいや年末は楽しみですね、まさに。
もう年末はすごいこと、もう衝撃が世界を包むわけです、ね、そんなことになりますよ、
わけですよ。さあでは政治あけぼのと来て、
あけぼの、まあスポーツつながりでちょっともう一つ、松井がね、
おっとメジャーリーグ、
ああなるとはちょっとね、
いやー参りましたね。そうか、ちなみにどっちの松井ですか、リトルの方なのか、
いやいや
ゴジラの方なの
か。それはゴジラでしょう。
あ、なるほど、ゴジラの方ですね。
まあ和夫さんはもう話題のネタの大きさ的にはちょっと小さめですからね。
そうですね、まあひそかに日本にもうつき巨人に入るんじゃないかっていう話がこれ本当に出てますからね。いやこれ楽しみですね。
まあ、はい、なんか巨人に入れてほしい的なリストが、まあ、向こうから多分出してるんでしょうけど、2、3人上がってますからね、
さあそうなると、ラリーの巨人が楽しみになってくるわけですが、
松井が巨人に復活か。
おお、
まあ、巨人ファンの私としては非常に喜ばしいかつ反面かつですよね。そこはやはり
いやいやいや、松井が巨人に復活ともなれば阪神は阪神でやはり バースあたりでも復活させられるものですよ。
バース来ましたね。
そうすると相手の巨人も黒マティ復活とかそういうことになるんですけど、黒マティいませんが、
クロマティ確か今ジャズドラマですからね、クロマティ何気に。
そしたら阪神に掛布復活ですか、
あとは真由美ですか。
あ、強そうですね。
いや待ってください、その前にあのエースピッチャーのキーを忘れてませんか。
あ、ね、あとはまあちょっと村山に頑張ってほしいところですか、ね、
なるほど。
横飛びキャッチで、
なるほど、サウマリン投法の村山みどり
シワカマルです。
まさに素晴らしい。さあそうすると巨人はどうなりますかね。まあ今そうですね、ソフトバンクの監督しておられます、大貞治、
あの方にちょっと出てきていただくと、
いやもしくはもうあの長嶋さんあたりに、
脳梗塞からこれもカムバック賞を、
まあ、座りっぱなしで構わないんで、出てきても、
今多分いるだけで多分、
まあ、十分、
相手ビビっちゃうでしょうね、いい仕事すると思いますよ。さあじゃああとはそうですね、大相撲ですか。
大相撲、
まさか琴欧州がね、
古藤州ですか、
古藤州ときましたか。
まさか古藤州がブラジル出身だとは。欧州なのに、
欧州なのにブラジル、
ブラジルですよ。
これは誰も思いませんよ。
好きな飲み物はコーヒーですから、ベタベタですね。まあそのうち、そうですね、まあ大相撲も、まあもはや外国人横綱の時代ですからね。
そうですね、
まあ、あのアメリカ人の、まあ、横綱はもう珍しくありませんから、どうですかね、まあ、中東アジアあたりから、
そうですね、アメリカ、モンゴルと来て、
でヨーロッパでしょ、
ヨーロッパに、
グルジア出身もいましたし、
グルジアですね、
あと次どこですかね。
まだ来てないのはやはりアジア、
アジア、
ここはまあ原点に帰って、高見盛りあたりに、
ロボコップで、
ロボコップですよ、人間ロボコップ、勝っても負けても大拍手、いいですね、
いいですね、
頑張ってもらいたいところですね、
お茶漬けが大好きですからね、
あの顔がいいんですよね、なんか20杯ぐらい食ったんじゃないかという話がありますけどね。あの CM1 本撮るのに、まあ、確かにあの永谷園は重要なスポンサーですからね、
それは永谷園の言うことはね、聞かないと、
それも検証の旗がいっぱい回ってますから、ね、土俵周りを、素晴らしい。さあまあというわけで、じゃあ僕の大体予想、
はい、
そうですね、じゃあイラク出身の
こう、
横綱誕生、
なかなかそれはちょっとすごいですよ、
でこれでやはり今外国人横綱じゃないですから、でこのやっぱハワイオアフト出身の横綱出てきて、日本の土俵の上で代理戦争が行われるわけですよ。
それはちょっとすごいですね。
これもオリンピックでも成し得なかった夢が、こう日本両国国技館の土俵の上で繰り広げられるわけですよ。
国の威信を背負った、
背負ってますよ。これは
これはお互い負けられません。
負けが許されません。これはもう大相撲になること必死ですよ。どうですかね、この大胆予想2005年、
ちょっと1回勝負で終わらすのはもったいないぐらい、
もったいないですね。これはね、2度3度4度と、優勝戦線に絡んできてほしい有望の力士現るといった感じでしょうか。さてお送りしてきました香りラジオ8分の6特別編でした。本日はお忙しい中、藤沢市に来ていただきましたが、久しぶりの収録ですか。
そう
ですね、そうですね、
もう何年ぶりぐらいになるんですかね。
もう2年ですか。
3年ぶり
ですか。
2年半3年、それぐらいでしょうね。
そうですね、いわゆる21の頃ですよね。
そうですね、
はい、
若かったあの頃ですね。
いわゆるその部室で 2,3 日ぐらいだったら寝泊まりができた、あの頃ですよね。
無駄に体力のあったあの頃ですね。
ありましたね。
ありましたね。無駄に行動力と体力があった。
さああの頃以来でしたけれども、さあ久しぶりにやってみてどうでしたか。
そうですね、やはり若い頃には戻れないとっていうことはないんですけど、まあでも、やっぱりもう久しぶりですごく楽しかったですし、またいい経験になったと思いますよ。
なるほど、このケレン味のあるトークで。
ケレン味のあるトーク
で。まさに。さあ、ではでは、お時間が来てしまいました。藤沢氏は、フェリーで、インドに戻ります。
ケツカッチンということで、
よろしくお願いいたします。はい、では今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。